ハレルヤ、清瀬キングダムチャーチで聖書の漫画を描かせてもらっている佐藤雅子と申します。皆様に主の祝福がありますように。今日は第2サムエル17章1節から14節のお話をさせていただきます。
サムエル記第2、17章1節から14節。アヒトフェルはアブサロムに言った。私に12,000人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。アブサロムは言った。アルキ人、フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。フシャイはアブサロムに言った。この度、アヒトフェルの進言した助言はよくありません。私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼が見つかる場所に行って、そこで露が地面に降りるように彼を襲うのです。そうすれば、彼や共にいるすべての兵たちのうちには、一人も残るものはありません。アブサロムとイスラエルの人々は皆言った。アルキ人、フシャイの助言は、アヒトフェルの助言よりも良い。これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。
まずはあらすじからいきたいと思うんですけれども、もう第二サムエルすごい複雑なんですけれども、まず前回のそのアブシャロムが父ダビデに対していろいろ確執があったことのその続きの話になります。第二サムエルですね。はい、本当にこの親子の関係、また複雑なことを通して私とまた神とのその関係についてもすごく触れることができるし、そこの関係を通していろいろと学んで知ることができると思います。ダビデはイスラエルの王だったんですけれど、その息子のアブシャルムは、その謀反を起こす計画があったんですね。そのためにイスラエル人のその心を盗むことを成功しました。そしてその時が満ちた時に父ダビデの王権を狙うために謀反を起こしました。そしてそのアブシャロムに苦にする従うそのイスラエルの民は非常に多かったがために、ダビデは自分の息子から命を狙われて、そして自分の城から逃げることになったんですね。その時にダビデは泣きながらエルサレムを離れたと15章の30節に書いてます。この時のダビデの心境をちょっと考えてみたいんですけれども、ダビデは過去とんでもない罪を犯した、その罪の自分の刈り取りをしているんだということがここで主によって思わされたと思います。過去ダビデはバテシュバとのその姦淫の罪との関係で、またそのバテシュバの主人であるウリアを殺したというその罪があったんですね。そのことに対するこの刈り取りが自分の実の息子から命を狙われるということ、そして自分の城を追われるということだったんです。この時に、ダビデの10人のそばめが城に残されていたんですけれども、なんと自分の実の息子がその自分の父親のそばめであるその10人のその婦人に暴行を行うことになったんですね。これは父親に対する最大の侮辱なんです。もう絶対してはいけないその一線を越えてしまったことですね。なぜこんなことが許されたのか、それほどダビデが行ったその罪が大きかったから、その刈り取りをすることになったんです。そしてそのダビデは追われて、その自分の息子アブシャロムから命を追われてるんですけれども、そこで どういうふうにダビデを殺し、そしてその王権を奪うことができるかっていうその戦略話になった時に、アフィトフェルっていうものがいるんですね。そのアフィトフェルっていうアフィトフェルっていうその助言が、素晴らしい神の知恵に満ちたもの内容だったんですよね。それは荒野でさすらって疲れている、気力を失っているダビデに間髪を入れず、ダビデだけを狙ってその命を取るということだったんですね。でそうすれば、確かに王を取ればもう主権は全部自分のもの、もうアブシャルムは全てを自分のものにすることができるんだけれども、その素晴らしいその助言がないがしろにされ、ダビデのその家臣である、その親友であるフシャイっていうもののその助言が採用されました。その採用は、ダビデが戦い慣れた百戦錬磨の強者であって、その簡単にはそのあなたのダビデ王は倒せないですよっていう話をしたんですね。だから彼はいつもと違う場所に隠れている。その彼をまず探して、彼だけではなくって、その家臣全て、一緒にその逃げた家臣全てを滅ぼすことがいいんじゃないかという提案をしたこと、その提案に乗ったんです。なぜそのように最初の優れたその提案が却下されて、そのフシャイというそのダビデのその親友のその言った助言が採用されたのか、ここには神様が深く介入されて、そのように心を変えられたからですね。またそこにはダビデのその祈りも聞かれました。ダビデが泣きながら祈った時に、主よどうかアヒトフェルのその助言を愚かなものにしてくださいと、ダビデは切実に泣きながら祈ったんです。その祈りを神は聞いてくださいました。祈りを聞かれる神ですね。そのことによって愚かな戦略が通ったということで、そのことによってダビデはその戦いにおいて勝利をし、アブシャルムがその戦いにおいて死ぬことになりました。もう本当にこの関係でも思うんですけれども、親子で殺し合いをして、そして実の父が実のその息子に対して、実の息子が実の父親に対して、もう本当にとんでもないその殺し合い、またその主権争いということが繰り広げられたわけですけれども、なぜこんなことが許されたのか、それはダビデが犯したその罪によることで、その刈り取りをしてしまった、本当に悲惨な大変なことでした。そしてこのアブシャロムについてですけれども、どういう人なのかっていうのをちょっと説明したいと思います。かつてサウルが容姿が優れていて、とても美しかったんですよね。そしてこのアブサルムもとても自分が美しくて、そして自分の容姿にとても酔いしれていた。でたくさんの人がその美しいそのアブサルムに従って魅了されていたんですね。で彼はその自分の美しさ、才能を神のために使ったんではなくて、自分のために使ったんです。でもう神に対する信仰と全く真逆のものですね。そこにダビデは自分の父親であるダビデは神を愛して神に従い、そして神のために自分の人生を用い、そして神の御心を従い、そして自分が犯したその大きな罪でさえも悔い改めて、そして神の前に誠実を通したその自分の父親に対するものに対して、アブシャルムの全く真逆をしたんです。その結果、そのアブシャルムは失脚、殺されたという、本当に悲しい出来事なんですけれども、神様は心を見られます。私たちの心がどのようであるかということを神様は見ておられ、そして正しく適切に取り扱いをしてくださいます。アブシャルムは自分の私利私欲のために自分のその容姿からその全ての才能から使ったんですけれども、その神様から与えられたものは神様のために使う。でそうすると神様が大きく祝福をしてくださいます。そしてそのことによって主に栄光をお返しすることができます。もうそれが神である主が一番望んでおられることですね。アブシャルムが失脚して殺されたのは 何がいけなかったのか、それは自分が罪を犯したことに対する悔い改めがなかったんです。長男であるその自分の兄弟を殺していながら悔い改めをせずに、それどころか父であるそのダビデの王座を狙い、そして辱めをしたという、そのことにおいて自分が刈り取りをしたんですけれども、神様のやっぱり御心は本当に悔い改めて戻ってくること、そしてその神様は心を見られる方なので、その神様のその心に沿った本当に美しい良い生き方に変えられることはできたので、それを望んでいくものに変えられること、それを神が望んでおられます。そして神は御霊の実を結んでいるかどうかということを見られております。その御霊の実というのは9つあって、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。神はその御霊の実を実らせているかどうかというのを見ておられ、そして心を見ておられ、そして全ての栄光は主にお返しするものであるので、本当に心からの神へのその思い、それが神にまっすぐであるものであるかどうかということをが大切ですね。今回とてもこの内容についてちょっととても複雑な親子関係で大変なところを学ばさせていただいたのに、私の場合は結婚するまで異性とそのお付き合いしたことなくて、そしてお見合い結婚だったし、そして結婚してからもその不貞をしたことは一度もないので、その複雑なこのダビデの親子関係とかダビデたちのこの複雑なその刈り取りっていうのを見ていたときに、ああこういうものなんだって、すごく聖書を通してたくさん学びを受けることができました。でこの聖書っていうのことを通して、私たちはどうすればいいの、何か困った時に、何か困った時にどうすればいいかって、その対処の方法を学ぶことができます。そして聖書を通してたくさんの人が自分の人生を悔い改めやいろいろ賜物をいただく、また神のその御心に従った人生に変えられていくことを信じています。もう本当にこの素晴らしいこの聖書が与えられていることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。